困った時の写真会困ってない何回やってんだっていう、はい、大した写真でもないですけどグダグダ喋るっていつも、はい、すいませんね。まだガラケーでねこの非常に荒い汚い写真なんですけども、なんかこうまあショッピングモールのよくある、はい、こうなんつったらいいんだろうな、まあエスカレーターここ上がって1階から2階にじゃあ上がりましたよ的なところで、わ、はい、かりますかね、この左写真でいう左から右に今エスカレーターが上がってきたところなんですこれね、
はいはい、
でここから、まあ、写真で見ると左から右が正面でね、左から右に行こうとする方向が正面、はい、そこからさらに右にくるっとターンするとさらに3階に上っていくという、はいはい、だいたい角度なのは理解できる、
まあ、わかります、
わかるよね。でこのエスカレーターの左、つまりこの写真でいう左斜め前あたりは吹き抜けになってるような感じ、
はいはいはい、
は想像できる、
わかります。要はロの字、口の字になってて、
うん、そう、そう、スコーンと吹き抜けになってて4回ぐらいまで抜けてますよと、
はい、
っていう状態じゃない。で、そのエスカレーター出たとこちょっと前に行く、つまりその、写真右端のちょっと赤絨毯みたいなところに行って、はいはい、そこ左に左折する、つまり写真でいうところの上に登っていくような、
はい、
そこ廊下みたいになってるのは分かる、
分かります、
分かるね。でその、あの、その吹き抜けに対してガラスというかアクリルみたいなほら、はい、感じで、まあ
柵じゃないけど
になってる、1メートル強、はい、もうちょっと高いかな、つまり子供が乗り越えることはできない高さ、はい、っていうのはこのエスカレーターの高さあたりからまあ大体想像つくかな、
はい、
そろそろ何が言いたいか分かってもらえると思うんですけど、この円字の柵ねこの1畳か1畳半ぐらいのとこに行っちゃいけない理由が分かんないんで
手すりあるのにな
んならその緑のポスター見せるべきじゃん、
はい、
ね、その広告をの前に立つ権利を我々お客は与えられないと、これどういうことで、ね、でね、ね、反論、反論すぐに、ね、そこから落ちちゃうかもしれないから危ないから防護柵なんでしょって今一瞬答え出した方ね、もう一回思い出してください。このエスカレーター出ます、ちょっとまっすぐ行きます、つまり写真でいう右端に行きます、
はい、
その後左折します、つまり写真でいう中央の通路のとこ行きます、はい、そこから左手を見てください、つまり吹き抜けの方に見てください、はい、全部アクリルフリーなんですよ、わかる、飛び降り放題なんですよ、はい、わかります、その演じの柵のとこだけで
飛び降り放題っていうのは
ジャッキーチェンシュポリスストーリーし放題なんです
シャンデリア
あんなシャンデリアないいやだってそうじゃんこれ、はい、危険も減ったくれもその通路のとこからさ、
はい、
なんなら吹き抜けを身を乗り出して眺めるまである構図なんですこれ。
これって常時これなんですか。
だからもう前からもさこの演じの柵によって、
はい、
この一条ゾーン、まあ、我々からすると竹内寝るゾーンですけど
名前出したやめてください、全世界に配信されてるんです、
編集が全世界って6人だろ6人、4人でしょ俺ら以外、
うち1人海外なんですよう
ち1人海外で、じゃあ残り3人のうち2人は別に今の名前が差し支えない知ってるの、
まあまあまあ、
全員知ってるまで、
はい、
でまあ分かる、この演じの柵を乗り越えそこだけ床が脆くなって抜けるのか、だったらそれなんとかしよう、はい、そんな柵じゃダメだろ、だったらもうあの逆にそれじゃダメって、
このボールの構造が分かんないんですけれど、100歩譲って正当化させるのならば、この吹き抜けのところでイベントをやると、
うん、
でここに立ってそれを見ようとすると、
うん、
ここ要はエスカレーターの上ったところに人だかりができるのがまずいから締め切ってる、
いや
っていうことはできるんですけど、下が普通に 普通のお店だったらその理屈も通らないですからね。
下はね、あのね、あのだけどまごまごする椅子が置いてあってね、あの買い物疲れを起こしたね、
はい、
子供連れのねがね、まごまごする、あのよくあるあの四角い、あの病院とかにあるあの四角いのにふかふかしてて座りづらい椅子、はい、あれがいっぱい並んでるような状態だと、
多分
イベントスペースにはなりえないと思う。あそこ
だったらもう何の意味もない、
意味不明だよね、
はい、
そこになんかその緑のポスターの下のとか消火器みたいなの格納みたいになってて、はい、消火器取り出されちゃうからとかね、
はい、
なんかあのとにかくその心理的にここは入らないでいただきたいっていうニュアンスをね、なんかもうやんわりすぎてさ、
なんだろう、腹
立つんだよね。そこに行きたいやつはまずいないんだよ、
まあまあまあ、
いないんだよ、
はい、
まあそのなんかこうあのちょっとこれは突っ込みたかったね。てか前から言いたかったのがデパートのここ、
はい、
ここにある柵なんだよってのは結構あったから、
はい、分かんないですけどその高校生とかここで悪いこととかしてたんじゃないんですか。
ここであのうんこどれでタバコ吸って見つけてくださいってなもんでしょって、往来する人間エスカレーターだよここ、
はい、
どんだけだと。だからその吹き抜けの通路のとこに何の防御策もないんだら、ナンセンスだもん。まあ、ここで寝ないでくれ、競輪で負けた腹いせにここでねワンカップ大関をかっくらって寝ないでくださいってことなんだと思うんだけど、だったら1階のそのあのゆったりスペースの、それこそこれ1階はイオンですから、もうあのよしみさんがあのワンカップかっくらいながら寝放題なわけですよ。もうあのこれ分からんわと思ってね。まあここだけじゃなくて世のデパートというかモールみたいなところには必ずこんな感じになってて、前から何なんだろうなと思って、変な行き止まりのとことか行くな的になってるんだよね。
そうですね、知ってるよっていう、
そうそう、そこ行ってどうすんだよみたいな、
はい、
変なやつしか行かねえよね。で変なやつはこんな策無視するから
そうですよね。
そう、まあそういうことになる。変なやつこの発言大丈夫かみたいな、まあ、じゃあ次行きましょうか。あ、これ、
はい、
ね、これはまあまあちょっとね、これはまあこれは取るでしょ、これこれいいよね。まあどれからいくか、まあ無難なとこからいこう、右下の女の子のとこからいこう、
はい、
なかなか華麗なバックハンド
を、
これから多分この右手をふわっとこう外側に開いた時に、
はい、
なかなかな威力のあの
競馬りの、
あのなかなかなボールが返っていく感じなんだけど、
はい、
あの顔のこの漫画日本昔話感といいね、
はい、
このファニー感といい、このなんというかね、このいいよねこれね。まあ
しかもシングルですしね。
シングルって
シングル、
ああそうそうそうそうなんだよ、女子のくせに軽やかに軽井沢で、軽やか軽井沢テニスイコール軽井沢で、発想が昭和のおっさん、
間違ってないです。
このね、はい、わーいってやってるくせにお前シングルでバックかよみたいな、
はい、
うめえのかよみたいな感じ、
はい、
でもその箱入り娘かよっていう髪型、
いいですね、
いいよね、いいですよね。一番ツッコミの子が少ないのがこの右下の子ですからね。今ねこうやって僕らが一生懸命右下のテニスの子を言ってる間にも、てか他3人って皆さん思ってると思うんですけど、まあ第3位はまだ左下バレーかな。左下バレーかな。もうあの、膝がもう限界なのかなっていう、あの、相当痛めておられるのかなっていう、重装備割りです。
リングシューズかどっちかです
よ。これもあの、あれですよね、僕の大好きな前田明リングスのあの、レガースですよ。あのローキックをこうすねでガードするときのレガースです。っていうか、まずレシーブの角度がこれあの基礎できてない、あのボールに対して正面から受けなきゃダメなんだけど、
ボールこれ90度ですもんね、
完全にこれどっか行くよね。この後
垂直ですからね。
この後完全にこうこっちから見て右にファーと、これあのテニスやって打つわようなこの顔面にバチコンっていくよね、
はい、そうですね。
これいいよね。あと本人はこう、うんって止めてんだけど、ダメっていう感じで、あとバレーボールの描写下手。
下手すぎる。
なんかあの、スポーツカーのハンドルみたいな。
なんす かねこれ。
あとはないな、モンキースパナのあの頭みたいな、ま、頭みたいな。そう、端的になんかこう表現できてるようでできてる、まあまあほら整骨院みたいなところ多分スポーツとかで、
ああそう、
肘膝腰痛めた方のあのイラストガイドなんだこれ。
いやちょっと僕思ったのが、例えばこれが標語的なもので小学生とかが、うん、に募集して書いてもらったのだったら仕方ないかなって今ちょっと思ってたんですよ、うん、そうじゃないんですね。
そうじゃない、そうじゃない、まあ、こうやってスポーツとかやる方で、まあ、ちょっと腰膝痛い、まあこうリハビリでね肩とかでおいでませみたいなで、子供なんかでもそういう少年野球とか、はい、だからそういうことじゃない、それで この病院当院ご利用っていう、まあ、はい、なんていう、こういうアトラクトのイラストなんで、ほらこんなんもう即写メでしょこんなの。
いやこれね、これ金取ってたら王道ですよ、ね、
これ4位3位ですからね、どっちだろうね1位はね。まあ2位サッカー、
まあそうですよね、
2位サッカーからいこうかね、まあ、はい、北沢の弟子、ね、北沢に習ったのかなっていう、あの
いや多分ディフェンスの可能性も
ナイスクリアだよね、
ナイスクリア、
完全なるナイスクリアだよ、これ違う、宇宙開発じゃないの、
宇宙開発だよ、なんていうのかな、
これヘナギサイクロンではないの。ユニフォーム破れてイエローカードじゃないの。だいたいお前何、ユニフォームじゃねえだろ。
そうなんですよ、
そのなんだ、そのアイルランドなのかな。そのアイルランド色のシャツは何なのかな、その、ちょっとテニスのことお揃いな、ちょっとお揃いニュアンスがあるね。
同じ学校なんでしょうね。
絵描く人がめんどくさくなったんだろうね。いやこれも緑っぽいので、ユニフォーム感ないよね。
しかもこんな丈の短いユニフォームは今ないです。
楽しそうに蹴ってるけど、すごい蹴り上げてんの分かんないけど、その振り上げた足と軸足の位置に対するボールの行く末がもう信じられなすぎるよね。なんならただ空振ってるだけじゃないのか。まあ、顔もね、顔もいいよね。今楽しいんだろうねサッカーね。
まあサッカーだから茶髪かなみたいな。
いや多分ねこれね、あれなんで、茶髪はもうあのまだ年はもういかないうちに母親に強制的にさせられてる4歳児のパターンで、お兄ちゃんたちの学年と一緒にサッカーやってて、はい、お豆さんなんだよこいつは、弟で、はい、だすんげえ今楽しいんだけど、はい、戦力にはなってないっていう、はい、お兄ちゃんも罰が悪いみたいな、はい、今そんな状態なんじゃないか。そしてどこを怪我するんだろうね。こんなプレーしてちゃそれはどっか怪我するよね。手もなんかおかしいし、
おかしい、
手も左右なんか揃っちゃって、
蹴ってる時にこの両手が同じ位置にあるってことは人間的に人間の動き的にありえないですから、
これ逆にすっげえうまい、はい、
意識してやんないと無理です。
あれオーバーヘッドなのかなこれ、
あーオーバーヘッドの打ち損ないですか、
これからオーバーヘッド打つんじゃない右足で
バイシクル。
そう、これからだから。
なるほど、
このイラストの右側にゴールがあって
胸トラップしたんですね。
それでこっから右にバーシューっていって、でも帽子かぶったね、はい、スーパーキーパーが止めるって言うんだけど、何っつってビー入っちゃって、はい、なんで若林キャプツバのファミコンの話になっちゃう。まあまあほっぺがいいんだろうね、あとこの子らは ね、
そうね、
全体的にね。
あでもこれはこれからオーバーヘッドと思うともうガテンが行き過ぎです、ね、
かなりこっから行くんだろう ね、
そうですね、
ものすごい体がグリーンって右に行くんだ、はい、まあでもただなんかとりあえずサッカー蹴らしとけっつって4人配置した後にこのサッカーボールどこかこうかなんて入って上にこうこうこうっつって
まあこれもあとバレーと同じぐらいボールが下手です。
でももうこのサッカーボールでサッカーやってるのが少数派になりつつあるんじゃない？
はい、わかんないですけどね、
ね、
僕らの時はもうこれしかなか
った、これしかないですよ。だからもうそういうのを思っても、まあまあここまで引っ張りに引っ張ったけど、もうそろそろ行きますかね。あの彼ねトノマかなんか
火だ が地声寝る場合です
よ。死んだ黒田節かどっちか。ここからあのとてつもない打球があのまず土煙を上げてあのサイクロンのように、
はい、
バウンドした後なんか頭上20メートルぐらいに舞い上がって、キャッチャーがパスって取った頃ランナーはもう二塁を蹴ってるみたいな。
そういやこれはな、
これすごいでしょ、
すごい
です、これすごいでしょ。またあの見事に球を見据えてるから、うん、もう完全に打ち損ねではなく狙ってこう打ってるわけで、
僕気になったのがこれ親指立ってるんですよ。
なんかボトルかなんか、これバットじゃなくてなボトル。
ゴルフみたいな。ゴルフのクラブはなんか親指出して確かやるんですよ。
それか釣りかなこれ。この見えないけど左側がさ、ルアー釣り竿になってて、たまたまそこに野球ボールが飛んできて当たったんだけど、うわって危ねえっつってこうビクってなってるっていう。
あとユニフォームが今の日ハムみたいに袖だけ違うっていう。少年野球でそんなユニフォームねえよっていう。
これさ、そう少年野球のあれにあのユニフォームベルトだったり、そうこれ胴に入りすぎてるよね。こんなんないよね。すごいねこれ。でもまああのあれでも うがった見方っていうか、横島で見なければこれ金属バットじゃない？
そうですね。
まあで普通にこう腰ひねって打ったとして、はい、どうなんだろうね。そこで球を捉えたらもうまあファールというか、まあだからこの絵描いた人はさ、こうなんだろうね、とりあえずバットがあってボールが当たってれば野球でバッティングしたと見なしてもらえるっていうさ、甘いだろこれ。
甘いですよ
これは。もう団子の100団子ぐらい甘いよこれ。甘いぞ団子、知らなきゃ分かんない。俺でもちょっと遅いぐらいな。
ちょっと少しは水島先生を見習えって話ですよ。
水島先生見習っちゃう。そしたらこの後打球が土煙上げるだけだから
正解になっちゃ う
正解になっちゃう。とどまリスペクトでいいことね。もしくは岩木リスペクトでしょ。グワラグワキこれホームランになっちゃう。そしたら葉っぱ加えさせなきゃダメみたいな話になっちゃう。サチコハン、サチコハン、サチコハンじゃねえ、なんだっけ、
花子
ハン、
何でしたっけ。
いやこれさ、いいよね。
ヘルメットも変ですからね。
あとあのバットのまあちょっと細かいようだけど、バットのあのふもとっていうか、ね、
グリップ
の下のところがなんかあの便所のスッポンみたいな。そうそうそう、ちょっと雑だよ。
雑ですね
書き方ね。
これ本当誰が描いたんですかね。
この絵師の人にはいろいろ聞きたいよね。
いやきっと本職じゃないと思うんですよ。い
やあとね、なんかねやっぱね不思議、安心感があるんです。
雰囲気はすごくいいんですよ。
いやだ伝わるんだよ、
はい、
いやだ単にこっちがそうだよ、無理やりっていうかさ、
まあまあまあ、
つい噛みついちゃう、おかしい部分噛みついてんだけど、はい、まあグッとくるよね、
はい、
グッとくるのはやっぱあのサッカーのこの顔の丸とかね。ね、髪ちょっとあれカツラだと思うと、
ね、
あれなかなか暴力的なんだよね。あれ本当本当あれ、
いやすごいのがいわゆるもう前ちょんちょんちょんちょんっていう顔じゃないですか、うん、それねちゃんと個性が出てる。
個性出てるよね。
それはすごいですよね。
このテニスの子とかさ、
はい、
これ絶対おばさんだったらいかんだろ、これはいけない感じになるなっていう、なんかもう片鱗を見せる。遺伝子の悪さの片鱗。おでこがちょっとほらお父さんちょっとハゲてらっしゃるのかなっていう感じとか、
スタイルの悪さとか、
架空の人間の親をとぼしめた。本当にバチが100回当たって死んでしまえって。いやこんなスカート見ないよ今。
あでもこう野球の子なんですけど、最近またソックスを見せる選手増えてきましたね、プロ野球で。
さすが野球通。そんなとこ着目しないか。
一時期はほとんどいなくて、 で、その中でやっぱイチローとかをガッて上げてたわけですよ。
あ、はいはい、
そしたらイチローさんがやるならって言ってもう一人ガッて上げて
これもあれかな、イチローがこのフォームだったらやっぱみんなやるのかな。
やります。
危険だろこれだって。
これ完全に右打者ですから
ね。だよね、
はい、
おかしい、これ左手伸びきってるのとかおかしいよね
これ面ですもんね
そうそう、そうそう、だから打ち下ろしちゃってっからこれ
だ、大貞治リスペクトですよ。
ビーンボールをあれか、ぬってこう宮本武蔵みたいに回避したのか
日本刀って、そう、荒川先生
この男相当な凄腕なんだよねすごいねこれ。これはまあいろいろ膨らむよね、いろいろ
面白いですね、
いろいろ膨らむ、まあ
何でも話せますねこれテニスのラケットの目の粗さとか、
ああいいね、だからテニスのラケット絵がよく見たら超短くないかこんなもんだっけ。
いや、そう、いや、まあ、まあ、いや、まあ、まあ全体的にデフォルメですけど、それでもバランスは悪いです
ね。まあ、そう、バランスの話しちゃいけないね、こういうのね。そうです、そもそも3頭身とか4頭身でね、は
い、いや、それでもそれなりのバランスってあるじゃないですか。
サッカーのこの顔のね、丸がね、いいんでね、これかける人はやっぱり、
いや、これひょっとしたら最初あの丸顔にしようとしたんじゃないですか
どういうことね。
いや、だからサッカーボールを描いて、
あ、サッカー描こうって言ってここサッカーだなってボール描いたら
やばい、
やばい、入んないっつって
ちょちょちょちょんって
逆かな、それともボールのところあれ顔描いたんじゃない、
顔描いたんですかね。
それでここ描こうとしたら、あ、4人描くんだったって思い出してで、あそこボールありきでサッカーの子描いたから、あの、あんな、あの、あれなんじゃない、あんな宇宙開発になっちゃったんじゃない
いや、いいですよね。
まあいろいろ本当これはやっぱりね、はい、趣深いというか味わい深い絵に久しぶりに出会えて、よかったなっていう感じだけど、はい、まあなんかこれね、まあ、これはちょっとね、ちょっと我々の写真界にはちょっとあるまじき方向性というか、
まあ、
うん、
そうですね、
ちょっと元の素材が良すぎ
た、良すぎる、
良すぎたんでちょっと深く掘り下げざるを得なかったんですけど、はい、
じゃあ次の写真、
はい、
次の写真は、
あ、米か、これか、
これですね、
これね、これはまあ某とんかつっていうか、さっきのそのあの1枚目の写真のショッピングモールスナモの、このエスカレーターを登った先にあるとんかつ屋なんですけど、はい、このとんかつ屋、で店の上にデデンとあってある、はい、土よし水よし粒揃いで定評の国産米しようこれちょっと見づらいですけどね、ガラケーの写メで本当申し訳ない時代遅れで、この貼られてる文字は国産米なんですけど、
はい、
これいいよね、わざわざなんて書いてあったか、まあもう野暮ね聞かないけどもさ、そこ頑張って消すんなら看板作り変えたらどうかなっていう、
本当そうですよね、うん、
そこにでっかく同じように書いてあったはずでしょ、うん、タイマイと、嘘、そ、
タイマイとか、
まあコシヒカリとか、ね、うん、書いてあったわけでしょ、それがもうコシヒカリはちょっと消費者庁さんに怒られてしまうとなぜなら福祉米だからでしょ割れ、今音声が割れるレベルで言いました、福祉米と書けないのか日本中よ、おいおい日本、
いや、
おい日本、福祉米を福祉米と書けないのか、このヘタレどもが、これはみんな思ってるけど口に出さないだけでしょ、誰かが言わなきゃいけない、
いや、どうなの、思ってるんですかみんな、
思ってるでしょ、
じゃあ、いや僕案外、うん、みんな分かってないと思うんですよ、
この国産米が福祉米であることを、
うん、
そんなに日本人はバカな可能性は7割ぐらいしかないと思うよ3割は3割のないと信じたいね、いやーでもこれもさ、その丸のドヤ感とかが全部台無しじゃない、
はい、そうですね、
この国産米のこの卑怯さによって、卑怯さっていうか国産米という表現は日本中こうやって卑怯にやってるからいいんだけど、
まあお米だけじゃ
この張り方ね、
はい、
そんな言ってんだったらもう国産米も同じ事態で書きゃいいんだよ、
書きゃいいかも、全撤去するか全部書き直せるって
話ですよ、堂々とさ そこ、この米を歌うんだったらもうさ、堂々としろと。お前らもう食いたくないならいいと、
はい、
もうよそで言ってくれと、うちはね、うまいぞと、米もと。だからもうそこを濁すんだったら、この看板すら、なんていうか、この看板の存在意義がもうね、
そうです
ね、ないよね。これでも店長もさ、本部とすったもんだあってこうなったんだなっていうのもちょっと大人の事情というかさ、
はい、
そういうの見えて店長がかわいそう、なんかそういう感想を持ちました。
これ写真アップしないんですけど、全く違うお店で、そのやっぱりあったんですよ。こんな立派な字じゃなくて、その当店のご飯はすべてなんとかさんのお米を使用しておりまして、なんとかを自分たちで書けるようなポップが貼られて、
あ、はいはい、
まあ、そこに国内って書いてあるんですけど、うん、そのポップが農林水産省のものなんですね、
うん、
ということで、もう国を挙げてこういうのをちゃんと表示していきましょうっていう、安心のための、
うん、国産、ね、
国産です
、ね、国内ね、
はい、一応2011年7月1日よりこの米トレーサビリティ法っていうのがスタートしてるらしくて、多分それに関係するものなんじゃないですかね。
これはね、まあこっちも外食なしのさ生活ってのは考えにくいし、
はい、
まあいろいろ言いたいことは山ほどみんなあるけど、みんな黙ってんだからまあまあって言うんであれば、もう、はい、もうやめようよ米の話すんのさ。
そうですね、
もういいじゃん、もうそれはもう大体外食はそうなんだろって言うんだったらもうそれでいいから、はい、だからその代わりそう歌ってくんな無駄にと。
そうですね、
ね、タイ米じゃないことぐらい食えばわかるから日本の米なんてことぐらいわかっから
よ。わかりますからね、
わかっからよ、はい、そしたらスリランカとかで人知れずね、
はい、
人知れず日本と同じ米、あんな赤道に近いところで作れるわけないんだけど、
はい、
あのどっかでさ、なんか北ベトナムぐらいのちょうど日本と同じぐらいの米作れましたと、
はい、
それで使ってると、そういう場合にエクスキューズすると、
はい、
それだったらいいけど、もう結局ないじゃん輸入米で日本の米と同じ味なんて。
そうですね、
もう国内米なんて言ってどうすんだよな、本当ナンセンスだ、本当に
しょうがないですよね、
本当にこればっかりはしょうがないね、うん、まあでも怒ってんじゃないんですよ、怒ってんじゃなくて、
そうなんですよ、
あの店はさ、もう悔しくないのかね、こんなことさせられて、
うん、
あのやめちゃえばいいじゃん看板をさ、
本当に、
うん、
これをかっこいいからやれ、かっこいいというか、要はプラスになるからやれって言ってるやつがいるってことですよね。
これは本当に、うん、まあ本当消費者舐められてんだなっていう感じだよね。
そうです、
産地偽装とかよりもよっぽど立ちがあるよね、これ。これはね、でも僕は怒ってんじゃないですか、だから、あの本当に店かわいそう。店やってる人たちがかわいそう、うん、本当にバカな経営者がね、
はい、
経営者じゃないね、うん、まあそのね、難しい、なんとも言えないねとこだよね、本当にね、その、うん、だから結局それだから、そのエスカレーター登ったら左に行っちゃダメですよっていうね、
はい、
意味不明なルールになるわけです。そこに行く自由がない国なんですよ結局ね。その床がもろくなってるわけでもないのにね、
はい、
そこにねシャンデリアがあってねこれバリバリバリっと降りてね、はい、悪いやつを捕まえる時でもそれやっちゃダメです。ダメだよ、
ダメですよ
カットがかかった後ジャッキーはへたり込んだんだ、
ね、でもちゃんとカットかかるまで降りてから走りましたからね、
そこまではね、
すごいですよ、
ね、いやだから彼が監督だからさじ加減本人ですから、
そうですね、
どんな絵撮りたいかはやつが決めてるから
ちゃんとカメラ4台で追えと言って1,2,3,4 っていうのを見せた後です
よ。本当に見やがんだよな、ノースタントでやるとか言って怪我したとか言ってそれも撮ってんの、
はい、
NG なんならみんな一番楽しみにしてるあとなんだっけ、もう一枚なんだっけな、
もう一枚はこれですね、これはとある工事現場で撮ったやつなんですけど、ちょっと暗くて、
うん、
夕方だったのでちょっと怖って思ったんですよ。
うわってこうビグッとしたの、これ来るよ。
で遠目から見て近づいてみると、ああなんだ、あお地蔵さんかなと思って、よく工事現場であるじゃないですか、もう日本っていっぱい、
はいはいはい、
あの動かせないからっていうので、あお地蔵さんかなとか、何のことない、ただの消火栓だったんですよ。
うーん、お地蔵さんに雨がっぱっていうか変なビニールとりあえずかぶせといて、
はい、
なんかそういうほらあの工事してるがなんか変な汚いものとかが
飛ばないように、
そう付着しないようにしてるかなっていう線もあるしね、
は
い、
そうなんですよ、
なんかいろいろ考えて。でも怖いね、それバッて取ったらさ、子供の、うん、生首だったりしたら
超怖い。なんでそんな怖いことなんですか。
もう通れない
でしょ。通れないですよ。いやもう、いやこれはなんか面白かったのは、なんか本当に何ていうんですか、脳みそってすごいっていうか、あのいらない想像するじゃないです
か。ああ、そう、あのそうだよ。だってそういうさ丸があって、
そう、
その下に、
ね、
その下に四角があれば人間の体だっていう、はい、パターン認識だね。
そうですね。でしかも雨降ってるような時で、うん、要はカッパじゃないけどに見えるわけですよ。だからもうその少しの情報だけで、うん、勝手にこっちが想像しちゃうんですよ、
ね、一瞬そういう認識をするん
だ、はい、
脳みその信号がいかに早いかってい
う。そうですね。
いや分かる。だってこんなの絶対そうで、だってあのだから昔の手まり歌になぞらえて、はい、であの村の、ね、大事な守るね、
はい、
とこ の, あのお地蔵があるんで、
はい、
そこにな
るほど、
でこう変な名家があって、
はい、昔から
当主が死んだと、
はい、
それで普段は都会に出てる息子たち、うん、娘たちがわーっと帰ってきて、
はい、
その嫁さんだなんだいろいろ集まって、
一族が集まって、
妾の子もね、はい、がああだこうだ言って、
はい、
で孫まで来て、
はい、
であのああだこうだみんなね、
はい、
あの結局目的はね三田弁護士の遺言には何と書いてあるんだとか言って、
はい、
したらなんか意味深な意味深な子守歌、
はいはいはい、
手まり歌が子守歌手まり歌となってるわけですよ。
そうですね、
その村の地蔵なわけですよ、はい、地蔵があるんだけど、その日親戚がね一堂にその泊まって、
はい、
次の日の朝駐在さんがね、
はい、
俺この地蔵に雨がっぱかかってんぞっつって雨がっぱガサッと剥がしたら、うん、もうあのコロンと
首が
っていうとこまで、
はい、
この写真は俺2秒でやっぱその妄想に到達した
もん。もうそうしたらもう自分が頭ボリボリ描きながら、
もう下もフケのフケの出る
飛ばしながら、
フケを飛ばす石坂浩二が現れるわけですよ。ボロを着た、
はい、
下駄で、
はい、
カラコロと
なんか緑っぽい全身、
そうカーキ色みたいなボロを着たね、はい、老け飛ばし石坂浩二かっこ若くてイケメンが現れる、
はい、
そして着物を着た当家の、うん、ね、ま、あの一応本家の孫みたいなのがこう現れてですね、
はい、
案内するわけです。キャスティング大原玲子ですけど、もう獄門島に限定されちゃって今の
大原玲子、
あの大原玲子かわいいんだよ本当に。もう獄門島の連れ出してほしいっていう大原玲子のあれをすごいよ、あの萌えシーンを見たいために獄門島見るからね。
いやいや、でも見たい映画ってそういうもんじゃないですか。何度も見たいの
って、あの大原玲子は反則だよ。あんな話にな
って、いやまあだからその先入観とその自分の想像力思い込みって面白いなって話ですよね。
なんか嫌だったね今のあの昔ながらのさあの針金編みみたいなのもちょっと絵的にああいうのもね、
はい、
なくなっていくと、そうなくなっていくで思い出して前ねちょっとこのラジオのネタにしようと思ったんだけどちょっとまあこう絵の話になるとラジオの得意とするところじゃないから、
はい、
結局やめたんですけど、
はい、
ブロック塀のあの穴の話、
はいはい、
あの穴あるでしょ、
ありますね、
ブロック塀の、はい、あれ地域によってねいろいろあるんだよ、うん、本当に家紋みたいなもんで、
へ
それを調べてったら、
はい、
面白ってなってこれのお宅になるやつとかすっげえ目の付けどころいいなとかって、うん、思ってて、
うん、
だからほら市松模様って言うとちょっと違うのか、まああるじゃないブロック塀レンガ塀、
はい、
あれでさ何ブロックかに1個、
うん、
あれ通風口というか通気口なんだね。
ああ、あの穴ですよね。
うん、俺はなんかその辺すらよく分かってなくて、はい、なんでそもそもあれ模様をあんなやってんだろうとかって思って、で本当にいろんなのがあると、
はい、
沖縄とかだったら分かるじゃん、うん、もうなんか文化違うし、はい、いろいろほらそれこそシーサーを置いたり、うん、なんかいろいろあるわけだから、きっとそういうなんか別物の文化があって、はい、まあ、全然じゃあもう俺が知ってるやつはあくまで東京とか千葉とか群馬とかそういった世界を出てなかったの、
はい、
で地方行ってもそういう家々見て、そういうブラック面見て、うん、穴の感じが変とか言って、うん、今まで反応 しなかったから、
はい、
ちょっと俺今までなんてボケっと生きてきたんだって激しく自分を責め立てたね、その時はね。なぜもっと 人ん家のブラック塀を
見ない
ブラック塀の穴の模様をしげしげと、はい、観察してこなかったんだろうと思う。あの皆さんも、ね、お手持ちのスマホパソコンからブラック塀で検索すると、はい、多分模様いろいろ出てきて、何これってのあると思いますから、でそれぞれいろんなやっぱ研究してる人いてね、
はい、
非常に面白いんですけど、まあ、自分がそんなにそれ極めてるわけじゃないから、
はい、
一言では語れないんですけど、
面白そうですね。
面白い面白い。何の話したんだっけ。あ、そう、あの針金のこういう網の話、
はい、
あれもさ、いろいろさ、まあ、今でもさ、それはいくらでもスタンダードであるけどさ、はい、なんかこう、なんつったらいいんだろうね、鉄条網のあり方とか、ね、
うん、
昔はワンパターンだったけど、今いろいろあってね、
はい、
うん、なんかそういうの見ると、ああ昭和ってそうやって終わっていくんだなっていうか、昔はやっぱりなんていうかな、本当俺らガキの頃までは日本って本当ワンパターンだったなと思うんでね。
そうですね、
何もかもが、うん、決まりきってたというか、電柱ってのはこうあって、
はい、
こうでこうでとか言って、今なんかその図式がどんどん壊れてきてるような気が。
そう、やっぱもう、いつの間にか電線なくなってますもんね。
うん、今日たまたま地震があって電線が揺れるとかいう感じで、はい、ふと上を見上げたけどね、普段そんな電線なんて見ないから生きてて、うん、やっぱ徐々に減ってるのかな。
すごいなくなってます、
ね、うん、あ、やっぱそう、地中に潜ってる。
地中です、
うん、
いや全然いいんですけど、その方が、
うん、
あのなんかやっぱその昭和のイメージって、僕らが昭和に対するイメージってごちゃごちゃじゃないですか。
そうだね、だって別にオールウェイズなとしとこまで行かなくても、
はい、
木の電柱とか別にあったじゃん。
ありましたよ。
あったじゃん。
でアスファルト舗装されてないとか普通にありましたし、
あったよ、あったよ。道はアスファルトとは限らなかったよ。
限らないですよ。
うん、土の道あったよね。今土の道ないよね。
多分ないです
よ。うん、土の道路減ったね。
まあそれこそ山とかそういうところは 別ですけど、自分から迎えに行かないとないじゃないですか。
そう、だから自分から行かないといけないところにしかない、
うん、そうですよね。
それは思うわ。
別に昭和が懐かしいとかそういう話
で、別にも昔を別にいいとか言ってんじゃないん
で、全然言ってないんですよ。
いいとか言ってとか、その時の自分は子供で今大人だから、そもそもが、うん、何もかもが違うから、そうですね、どうなんだろうっていうあれだけど、なんていうか今だからふとね、
はい、
ふと土を自転車でかけようと思っても、
はい、
もう公園の土っていう、逆にそれは土だから土として用意された土じゃない、はい、
芝生 で、ね、
そういうとこ行かないと
ないですか、ね、
走れないよね、
はい、
だそれはちょっとなんかもしそういう衝動が強い人からすると、まあちょっと残念なんだろうねっていう気がするけど、アスファルト歩きてえわとはなかなか
思わない
ですね、生きててね。
はい、
うん、それアフリカに住んでるよ、それアスファルトの上を靴で歩いたら、まあはい、子供たちはキャッキャッキャッキャッそれはするかもしれないけど、
はい、
そういう問題だって言われりゃそこまでだけど、はい、そういうこと言いたいんじゃないんだよね、うん、そういうこと言いたいんじゃないんだよね、そういうこと言いたいんじゃない、なんで3回言ってんのぐだぐだ。他に写真はもうない。今回はこ
んな。ああ、そんなもんですかね。
あれは あのいや、雨。まあまあね、しょうがない。だってこれもう嘘、あの捏造じゃないから。
まあどこで手に入れたんだったかな。
いや、じゃあまあつうか、まあ置いといていいかな。 まあこれがこの写真の中においてしか一応喋らないけど、喋、はい、らないことしま、いや喋ってもいいんだよ、どうせカットするでしょ喋ったって。
いやそうだ、これごとカットしないといけないじゃないですか。
いやいや、だから、はい、いや別にまあ、はい、飴が、まあ、袋に入ったよくある飴ですよ、袋に入ったよくある飴の袋を開けました、はい、ザッと開けたらこうだったんです。4つの味があって4つの味があって、まあ、ばらつきはあるよそれ、はい、ね、
10個入りですからね、
ばらつきはあるよ、でもこれはもうばらつきを超えてる、はい、青りんご味、いちご味、ソーダ味、レモン味か、はい、ソーダとレモンはなんだ、原価が2倍とかすんのこりゃないわ、ランダムにも程がある、
原価4倍ですよね。
ランダムでこれをやむなしとするならもう入ってなくても文句言うなってことでしょこれ。で逆に各味を1個ずつとりあえず入れると、はい、であとの6つはベーッと入れて、はい、でたまたま俺が運悪くて、はい、運良くてか悪くてか、はい、こういうバラつきになったっていう、はい、言うんだったら最初に1個ずつ入れるならそこで2個ずつ入れない今んとしてること分かる、
分かりますよ。
完全にランダムで10個ずつ入れるんだったらゼロもあるってことでしょ、
はい、
本当に運のいい人か悪い人か分かんないけど青りんご10個とかあるってことでしょ、ね、すごい確率だけど、はい、でそれもやむなしっていうんで俺はまだマシな方っていうのか、それとも、はい、このソーダレモン1個1個は最低担保なのか、はい、最低担保だとするならその1個ずつ入れるところ2個ずつにしてはどうかな
でもあれですよ、やっぱりサンプルが足りないので、
サンプルね、他にこの飴をね、うん、まあこの飴はまあ皆さんあの画像を拡大したりなさらぬよ、別にこの飴ディスるつもりまずいとかね、はい、そんなことないですよ、別に普通の飴ですから、はい、うん、飴は、
まあ、今正直なところ僕加工しようかなと思ってるぐらいですから
飴は普通の飴でしたよ、はい、あの別にまあそれ以上はここからは何も
言えないですか、
ここから何も遡れないですよね。そうです、いや、 まあしょうがないよね、まああの勝手に入れられたこと
言っちゃう、
おばちゃんにお前何勝手に入れてんだ、何強制してんだって咎めたらってこの飴袋をねじ込まれたんですけど玄関に、でもその強制をやめたと思ったらこの強制飴だったっていう、まあこのエピソードあってのこのこれなんですけど、まあこれ全部今のどう菅野くんが今のどう編集紙編集で対応するかっていうね、まあバッサリ言って終わりだね